はインタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでいきなり私の疑問をぶつけるんです
け
ど、はい、才能心理学ってなんかこう原点になったものとかあるんですか？
はい、原点になったものね、はい、いくつかあるんですけども、はい、一つ大きなものは映画があるんですよ。
映画、
うん、幸せの隠れ場所っていう映画がありましてね、
はい、
でその映画を見た時に、あ、才能ってこうやって見つければいいんだっていうのが、
すごいダイレクトですね。
そう、分かった映画があって、この映画は、アメリカの映画なんですけどね、
はい、
サンドラ・ブロックっていう女優が、主演なのかな、
はい、
話は何の話かっていうと、アメフトの、プロの、プロになっていく、はい、人の話なんですけども、これマイケル・オアっていう人の本当の NFL の選手がいて、プロの、
はい、
ね、その人の実話に基づく映画なんですけども、その映画の中で描かれてたワンシーンが、
はい、
あ、こうやったら才能見つかるんだっていうのを教えてくれたの。
すごい。ね、私この映画を見たことがないんですけど、そのワンシーンがめちゃくちゃ気にな
るんですよね。これ舞台設定があって、
はい、
このマイケル・オア選手っていうのは黒人選手なんですね。で、家族に恵まれずにホームレスになってたっていう設定なんですよ、はい、でこのサンドラ・ブロック演じる、主人公の女の人は、お金持ちの家の奥さんっていうか、また、お金持ち の裕福な家庭の、ね、奥さんで、はい、でこの奥さんが車に乗ってる時に一人とぼとぼ歩いてるホームレスの男の子を見つけて、
はい、
で家に連れ帰るんですよね。ほっておけなくて、うちの家に住みなさいと、で、初めは戸惑いながらいたんですけれども、ようやくその温かい家庭というかね、雨露をしのぐ、ための家ができ、ご飯も食べれて、で家も裕福だからいろんなものもあって、もう自分はなんてラッキーなんだみたいな感じで、でそこからこう映画が、展開していくんですけれども、もともとこの主人公の子っていうのは、崩壊した家庭に育っていて、
はい、
お父さんがお母さんに暴力を振るったりとか、お母さんがもう薬物中毒だったりいろんなことがあって、悲しい思いをいっぱいしてたんですよね。でそんな彼が、温かい家庭に恵まれて、もう最高の気分だったわけです。でもっと最高だったのは、この引き取られた家が金持ちだからだから誕生日プレゼントとかって言われて車をくれたのかな、信じられへんでしょだってさ、もう着るものにも困るような子が車買ってもらえるわけだからアメリカって感じですけど、
すごいですね、
うん、でこの引き取られた、家には小さな男の子がいて、だからこのマイケル・オア選手にとってこの男の子は弟みたいに可愛がるぐらい仲良くなってたんですよね。で車買ってくれたから、もうドライブ行こうって言って、もうその子を助手席に乗せて車乗って行ったら事故に遭うんですよ。
うわ
でもうこのサンドラ・ブロックに電話かかってきて、
はい、
事故が起きたと、で自分が引き取った子と息子が乗ってたわけでね、慌てて現場に行って息子のところに駆け寄ったら、いや何の問題もなくもうピンピンしてるんですよね、でよかったっては言ったんだけど、なんであんた何の怪我もしないのって聞いたら、そしたらお兄ちゃんが守ってくれたって言って、でその後そのマイケル・オア選手に近づいていて、一体何があったのって言ったら、もうぶつかりそうなのが分かったからすぐにこの子を守ったって言うんですよね。こう腕伸ばしてね、
はい、
助手席に座ってるから、でサンドラ・ブロックはその時にふっと思いついたのは、この子は自分が大事にしてる家族とか兄弟とか友達が危険な目に遭ったら何かを考える前にもう本能的に守ってしまう子なんじゃないかと思ったんですよ。で、引き取った時からこの子はアメフト選手だったんですけど、
はい、
なんかね、こう試合になると、パフォーマンス発揮できないっていう悩みがあったんですよね。で特にその相手の選手に威嚇されたら、スポーツやから威嚇するやん威嚇されるともう萎縮してしまうと、でそれがこういまいち活躍できない原因だったんですよね、
はい、
でこれは背景にはお父さんがいつもお母さんに暴力振るってて、もうそれをビクビクしながら見てたってのあるから、でも怖くなって体が萎縮してたんですけど、このサンドラ・ブロックはこの事故に遭った場面を見た時に、 この もし、はい、そのチームメイトを守るためだったら、この子は敵にも向かっていけるんじゃないかと思ったんですよね。で試合を見に行って、でやっぱり発揮できてないんですよね。もうビクビクしちゃって、でその試合中に無断でグラウンドに出て行って、
そうそう
そうそう、監督にお前何すんねんみたいな感じに思われながら出て行って、でその選手を読んで、あんたねってチームメイトお前の音だと思えた、うちのあの子だと思いなさいと、あの子がタックされたらどうするって、いや死ぬ気で止める、じゃったらそれをしようって言って、ね、グラウンドに送り出すんですよでそしたら家族だと思ったらこう守るべき人たちだから、
はい、
それまではこう敵は自分を襲ってくる人ですよね、うん、それにいかに自分を身を守るのかっていう視点から、うん、自分の仲間をどう守るのかっていうふうに切り替わった途端に、もう何も萎縮することなくバンバンバンバンタックル行き始めてそうそうそうっていう場面を見た時に、
はい、
結局その能力があるかないか、まあ、スキルが高いか低いかっていう問題もあるんですけども、まあ、それを発揮できるかどうかっていうのは非常にメンタルなところが関わっていて、この選手の場合は、いや守りたく守るためだったら何でもする子なんですよね、極論すれば。でも同じアメフトの選手でも点取るためだったら何でもする子もいるじゃない。
そうです。
でこのモチベーションが全然違うと、だから違 こうモチベーションの違う子たちに同じ指導をしても、うん、うまくいかないことがあるっていうのはそういう意味なんだなと思って、でそこから才能を開花させるためには一体どんなことだったらもうやらずにはいられなくなるのかとそこだけをまずは見つければいい、というインスピレーションをくれたのがこの幸せの隠れ場所っていう映画なんです。
へえ、うん、すごい、うん、本当心理的作用でそんなにこう見方が少し変わるだけで、
うん、
まあ、スポーツ選手として成功するというか、どんどん上に上がっていくっていうのはもう、まさに何て言うんですかね、まあ、そこで急に才能が発揮されるようになったっていうことですよね、
うん、そう、そうなんですよね、うん、でまあそれを自分のね受講生とかクラウドに応用してみたらやっぱみんなそうなるから、あ甘いけどまあだけじゃないんだ
じゃあ今はあの北田先生がこうグラウンドにズカズカ
入っていってズカズカ入っていって来なくていいって言われてもズカズカ、あの受講生にはね受講生にはそれをやって、うん、でも本当面白くって、もうせずにはいられないことを、うん、が見つかるとみんな行動するんですよね、
うん。
この間もあの才能プロファイリングを学びに来ていた方がいて、あの養成講座でね学んでた方がいて、その彼女は30歳ぐらいの子かな、名古屋の子なんですけど、もう才能プロファイリングの面白さになんかハマっちゃってね、もう東京に行ってたりとか、東京行ってたからプロファイリングしたりとかね、もう距離とか関係ないですよね、もうやらずにはいられないことが見つかっちゃうと。
なるほど、確かに。それまでこう億劫だったこととかも、やっぱこう一つのこう、こうしたいっていうのが見つかると全然気にならなくなったりしますよね。
そうそう、うん、どうでもよくなるじゃないですか、うん、ね、こう基本その僕らの行動を止めてしまうのはなんかやる気が湧かないとか、
はい、
こうお金足りなくなったらどうしようとか、うん、人からどう思われたらどうしようとか、はい、まあ、こういう外部的な要因がいろいろ作用するわけなんだけど、
はい、
やらずにはいられないことが見つかったらそんなものこうどうでもよくなっちゃうので、
うん、
うん、行動できるようになりますよねみんなね、
うん、やっぱ行動力が欲しいって悩んでる人もやっぱ多いと思うんですけど、
そうだからやっぱね行動、その映画を見て後とかも思ったし、まあ、才能の研究とかいろいろやってて思いましたけど、あの行動力がない人間っていうのは基本的にいないなっていうのが僕の気づきで、うん、要はやりたいことをやってないからそれは当然やりたくないよねみたいな、
確かに
単純にそういう話ですよね、うん、だから行動力がある人っていうのはみんなねやりたいことをやってきてます、
うん、
うん、とってもシンプルに言えば、うん、
でもそれが見つかったらもう全然距離だろうがお金だろうが時間がかかろうがもう、うん、
関係ないですよね。でも友達とかにもこういない、なんかこういつも引っ込み思案だった子が、
はい、
そんなことするのとか、
そうですね、
なんかこう好きな人ができた瞬間にそこまでこれ使われるのかとかあるじゃないですか。
ありましたね。
だからこう人間やりたいこととか欲しいものが、うん、人 当に明確になったら、それだけのパワーを持ってるんですよね。
行動力がない人はいないっていう。
そう、行動力がない人は本当にいないと思います。ただこう何が欲しいのか何がしたいのかが分からない人とか、気づけてない人がいっぱいいるんだと思うんですよね。でこうその時にね、ああやればいい、こうやればいいって教えてくれる人はいっぱいいると思うんですけど、なんかいまいち乗らないじゃないですか、はい、まあやってそこそこはいくかもしれないけど、そこで楽しみを感じられなかったら、それ以上にはやっぱ いけないと思うんですよね。
そうですね。
これは本当にいろんな人に聞いて思いますけど、そこそこできる分野で、仕事でも勉強でもいいですけど、やってる時に、
はい、
本当に熱中してる人間、同僚とかで見た時に、あ、絶対勝てないと思ったってみんな言う。
なるほど。やっぱそのやりたいことのためにやってる人の熱意っていうのはもう他とは全然違うってことですよね。
基本的に集中してたら、こう睡眠欲と食欲って飛んでいくと思わない？
あ、
ハマってやってる時って、
はい、
でもハマってなかったらお腹空いたら寝たいなって思うじゃないですか。もうこの時点で負けちゃうよね。
そうですね、確かに。いや、そうですね、今回はその才能心理学の元となったインスピレーションを与えて、北田先生に与えた、幸せの隠れ場所という映画を紹介していただいて、
はい、
その心理的にこうガラッとこう見方が変わるだけでものすごく強い選手になったっていう、すごい面白い話だったんですけど、才能心理学を通してやりたいこと、熱意をこう傾けられるものを見つけていけたらいいなと、思います。
はい、
ということで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。